江戸小紋を染める手仕事の風景。遠目には無地のように見えるが、近づくと細やかで繊細な柄が染められているのがわかる。江戸小紋は江戸時代に武士の礼服だった裃に、将軍家や大名が独自の文様を染めたことに始まる。やがて町人の間にも流行し、奢侈禁止令が相次ぐ中、江戸特有の粋の美意識に磨かれ、さまざまな柄が誕生した。一見簡素に見えながら、職人たちの心意気と熟練の技が施された贅沢な染め物は、凛とした気品と奥ゆかしさが魅力だ。江戸小紋の着物を着て歩けば、外国の街でも銀座でも通行人が振り返ってみる。どこの王様だってね、と胸を張る相田正夫さん。渋いけれど垢抜けていて、艶のある美しい反物を広げて、粋だねと実感を込める。相田さんは江戸小紋の染め職人として60数年のキャリアを積み、圧倒的な実績を残してきた。高崎市足門町の工房相田染工で、4人の弟子たちと江戸小紋の染色に取り組みながら、職人の心と技を次世代につなぐ人材の育成に心血を注ぐ。苦難を乗り越え、親子二代の小紋師に。型染めの渡り職人として関東一円を回った父春吉さんが、高崎市江木町に工房を構えたのは、相田さんが3歳の時。父が板場で仕事をしている姿を見るのが好きで、少しずつ手伝うようになった。中学を卒業して、東京や埼玉など十数箇所の工房で、江戸小紋に限らずさまざまなジャンルの染めを体験し、技術と勘を磨いてきた。1972年、32歳で高崎市下佐野町に工房を構えたが、時代は大量生産、大量消費となり、手仕事の需要は激減。オイルショックの最中、工房は立ち行かなくなり、閉める準備を進めながら、最後の未練で一旦の反物を抱え、東京の着物問屋を回った。すると切羽詰まった状況に奇跡が起きた。翌日、いい仕事をなさいますね、一緒に仕事をしましょう、と呉服問屋おかみの岡正之助社長が電話をくれ、反物を買う資金もないというと、取り急ぎ200反を送ってくれた。仕事を続けられる喜びと、自分を信じてくれた人を裏切れないという思いで板場に立った。伝統を守りつつ独創性を追求。最後の希望をかけて走り回り、おかみの社長が認めてくれた反物は、伝統的な縞柄に相田さんの独自の技法を加えた板引き木という柄。修行に出ていた15歳の時に、久しぶりの休みに実家で昼寝をしていたら、母に起こされました。母が縁側のすだれを半分に折り上げると、2枚重ねになった部分にモワレができた。その美しさを染めで表現できないかと、急いで親父の板場に行って試してみました。その後何度も試行錯誤を繰り返し、納得のいくものができたのは10年後だった。常に五感を働かせ、さまざまな気づきを得て、 仕事の糧としていく。着想を得たらすぐに手を動かしてみる。伝統を守り踏襲するだけではなく、己の感性を吹き込んでこそ人々の心を魅了し続ける。伊勢型紙師の人間国宝との出会い。江戸小紋は精緻な柄を掘り起こして型紙を作る型紙師と、それを使って染める小紋師の技のコラボで作られる。人間国宝の児玉博氏の型紙を相田さんは大切に繰り返し使用している。児玉さんの型紙を使いたいと何十回通ったか分かりません。ある日、一枚の型紙をようやくもらうことができました。一週間で染めて持っていくと、もう染めたのか、お前さんは腕がいいな、欲しい型紙を彫ってやると言ってもらいましたと振り返る。付き合いは児玉氏が亡くなるまで続いた。相田さんは腕のいい型彫り師が減っていることを心配し、伊勢型紙の産地である鈴鹿市白子町に足を運び、保存育成事業にも熱心に取り組んできた。毎日使う道具や材料にも後継者不足という壁が立ちはだかる。それでも職人の思いや工夫が込められた手仕事ならではの味わい、それを手に取り楽しむことの贅沢さに気づく現代人は決して少なくない。ニーズが生まれること、それが伝統工芸の光になる。片付け3年、糊8年、ヘラは9年でなりかねる。技術が体に染み込んでこそ一人前の職人になれる。鮮やかな色のコントラスト。江戸小紋は白抜きされた柄と布の地色のコントラストの美しさが魅力だが、その表現に欠かせないのが糊。防染のために型紙の上から置いて柄を抜く目糊と地色を染める地糊がある。相田さんは弟子の徳永紗恵さんをアシスタントに糊の調整に取りかかる。注文書にあるお召し重という柄を染める準備だ。お召し重とは小さな十字を斜めに配置した柄で、かつては徳川将軍家で使用されていた。よがよなら打ち首だと笑う相田さんに、絹の布辺に試し染めをしては差し出す紗恵さん。大学で美術史を専攻し学芸員を目指していたところ、むしろ作る人になりたいと相田さんの元を訪ねた。弟子入りを5回断られても食い下がった根性の持ち主。一人前にして愛媛に返してやりたいなと相田さんは目を細める。片付け、地染め、蒸し、そして洗浄、地直し。とても手仕事とは思えない細微な柄が規則正しく刻まれた伊勢型紙の束の中から1枚を選んで片付けの工程を見せてもらう。長さおよそ7メートル、幅およそ50センチのもみの長板の上に歪みなく白生地を伸ばし型紙を乗せる。そこに3往復のヘラの動きで紙1枚ほどの厚さに糊を置く。型紙をゆっくり持ち上げ、柄がずれないように 送り星を合わせて次の位置に型紙を移していく。こうした一連の作業を布一端分でおよそ70回も繰り返す。こうして色のつかない部分を作る目のりが乾いたら、その上から地染めをする。板から剥がした布を移動して染料の入った地のりを乗せ、ゴムのついた大きめのヘラでしごくように染めていく。二人で一気に作業を進め、染め上げたら三人がかりでござの上に生地を移し、色が移らないよう砂をかけていく。チームワークの良さに感心させられる。次に色を定着させる蒸し。染めた生地を摂氏90度から100度で15分から30分ほど蒸す。蒸しが足りないと発色が悪く、蒸しすぎるとにじんでしまうという緊張の工程。小さな祠のような蒸し箱に絵馬が置いてある。この中に染めの神様がいらっしゃるようだ。糊を落とすため水洗いして天日で乾燥した生地は、染めムラや型紙のつなぎ目が目立たないよう筆に染料をつけて地直しをする。この工程に取り組んでいるのは浅薙志乃さん。美大を卒業後、たまたま目にした相田さんの作品に感動して弟子入りした。この6月に行われた日本伝統工芸展に初出展を果たしたが、惜しくも落選。アットホームな工房の雰囲気に心を癒しながら精進を続けていく。頼もしい工房の後継者。僕は工場長といったところでしょうか。と笑う相田愛郎さんは相田線工の後継者。先に弟子入りした母の田中雅子さんが成人式に染めてくれた着物が江戸小紋との嬉しい出会いだった。大学卒業を控え就職先を決めあぐねていた時、雅子さんに誘われ工房を訪ね、そのままこの世界へ。高校時代にソフトテニスで全国2位の成績を残したスポーツマンで、コツコツと作業を積み上げスキルアップしていくことが好きという職人体質。2007年日本伝統工芸展で日本工芸会新人賞受賞をはじめ受賞多数。先頃行われた第62回日本伝統工芸展にも入選を果たし、努力と才能を開花させている。一方、母の雅子さんは相田さんが始めるのがもう10年早かったらなと惜しむほどの実力の持ち主。相田さんの全盛期を知る人でもあり、親方の片付けの速さは見事でした。その時は親方の肩の筋肉が盛り上がっていて、男性の職場なのだと思いましたが、親方の懐の深さに甘えやってこられましたと感謝を込める。弟子が展覧会などに入選すると自分のこと以上に嬉しくて涙が出ます。一流の顧問師と聞けば恐れ多いが、実際の相田さんは情に厚くて飾らない人柄。時代を担う職人を育てることにも熱心で、新たな江戸顧問の系譜がここから生まれている。